はい、それではね、後半に移りたいと思います。後半は花粉症の原因と対策ということで約ね40分ぐらいお話をしてまいりたいと思います。今年はなんか花粉がすごく多いみたいで、本当だったら3月初めぐらいから発症するのに、もう2月の20日ぐらいから発症ねされてるっていうケースが増えてて、今年はまあ花粉症の始まりも早いですね。多分梅の花の開花も早かったから、桜の開花も全てが前倒しでね早まる傾向にあるのかなと思います。まあ、花粉が多いのは山の方でしょ、田舎の方でしょ。じゃあ田舎の方で発症率が高いかというと決してそうではなくて、都会ほど花粉症の発症率が高い。なぜか分かります？それは花粉だけが原因ではないからです、ね、もちろん花粉が一つの原因としては、ね、左右しますけど、これだけでは花粉症は起きないんですね。これ原因、花粉というのはタンパク質ですね。でタンパク質の塊で、これだけだったら粘膜で炎症っていうね反応は起きないんですが、ここに化学物質が作用します。空気中の化学物質ね、ここに空気中の酸化物、例えば PM2.5 っていうのは酸化物であるわけですけど、言葉を変えると窒素酸化物、例えば車の排気ガスに含まれる窒素酸化物や硫黄酸化物ね、窒素酸化物や硫黄酸化物、こういったものが工場から吐き出される、ね、煙の中にあったり、車の排気ガスに含まれていたり、都会都市部ほどこれが空気中に多いんです。まあ、中国からも、ね、こういった公害物質が偏西風に乗ってどんどん日本に、ね、やってきてますね。ここに紫外線が働く、関わって、紫外線が仲人役となって、仲介役ね、仲介役となって、これ化学反応が起きる空気中で、これを光化学って言います。光化学スモッグって聞いたことある？光化学、一時東京都で、これが発症し、喘息とかね気管支炎とか多発したっていうことが昔あったでしょ。今これがまたね福岡とか長崎とか熊本でどんどん光化学スモッグが発生してるの。これ中国からやってきた、ね、そういった光害物質に含まれるものが紫外線と化学反応するんですね。で花粉にこの窒素酸化物や硫黄酸化物が紫外線によって合体し、光化学によってものすごい何て言うかな、活性酸素っていうものに変わるのね。活性酸素供給源、活性酸素って聞いたことありますか？猛毒物質活性酸素っていうものが大量発生し、これが鼻とかね目の粘膜にくっつくと炎症っていう反応起こすんですね。炎症反応ね、これが人間の粘膜にくっつくと粘膜で炎症反応を起こす。これがアレルギー性の鼻炎であったり結膜炎であったりね、なしはくしゃみ的な、反応が起きたりっていうね状態を発症します。なので、田舎よりも空気中にこういったね汚れた成分が多い都市部で花粉症は発症しやすいということをぜひね覚えてください。で体内でもこういった活性酸素が発生しやすい体質ってなってね、そういった、まあ、炎症体質って言うんですけど、活性酸素が発症しやすい体質っていうのは何かっていうと、一つは食品添加物とかね、食品添加物っていうのは 基本的には人間が食べなかったようなものが石油合成によって近年大量に体内に取り込まれてきたでしょ。ということは人間の免疫細胞は化学物質ね、要は食品添加物や農薬的な化学物質をどうね、判断するかっていうと敵と認識するか味方と認識するかです。見たこともないようなこんなものが体内に侵入するとね、免疫細胞はこれを生体異物、あ、変なものが来たっていうね、認識をします。免疫細胞はね、こういった毒性物質が入ってくると異物が来たってことを判断し、次回2回目以降入ると徹底的に攻撃をするんです。何を使って攻撃するかっていうと、免疫は活性酸素を使ってこれを攻撃しようとする。ということは普段から添加物とかね、たくさん食べてる人は血液内にもともと活性酸素が発生しやすい、そういう状態をもう作ってるんです。だからちょっとした刺激で過敏に反応する、これ免疫過敏症っていうのがね、こういったものを日々食べてる人っていうのは免疫が過敏に反応しやすいですよってこと。ということはね、まずその予防対策としてはこういった体内で、過敏な状態を作らないために抗害物質、ね、農薬漬けとか添加物漬けの食べ物を無添加、なしは有機栽培とかね、自然栽培のものに変えていくだけでも、こういったアレルギー的な反応っていうのをね、アレルギーは過敏症ですから、ね、そういったものを抑えることができると思います。で、この炎症を抑える働きが実は腎臓の中でも副腎っていうところ、あらゆる炎症を抑えるホルモンが作られるんですね。ここでかかる人、花粉症にかかんない人の差が生じるのは、ね、副腎っていうものが元気か弱ってるかで花粉症を発症するかしないかが決まるのね。みんな同じこういった原因と、あとこれ誘因っていうねものがありますよね。花粉っていうのは原因です。ところが鉄砲の弾に相当する、ね、原因物質を鉄砲に詰めてもそれだけでは爆発しませんよね。そこに引き金っていうね誘因があって初めて爆発するピストルって、その引き金に相当するのが空気中の化学物質ですよってことです。引き金と鉄砲の弾丸2つが揃って活性酸素っていう爆発的なね、炎症反応が体内で起こるというね、これがまあ、ね、発症の一つのメカニズムです。で、この炎症を本来、ね、抑えるのが腎臓の中でも副腎って言われるとこですね。副腎、腎臓がこうね2つあります。右左この辺の位置に腎臓っていう2箇所あるんです。その上にね傘をかぶったような形でこんな副腎っていうのが乗ってる、こんな形、これをまあ生理学的には副腎って言います。こっちは腎臓ですね、腎臓で、副腎の働きは何かっていうと約50種類ぐらいにも及ぶさまざまなホルモンの合成と分泌をしている、ね、まあホルモンの製造分泌器官と思ってください。ホルモンバランスがなんとなく悪いっていうのは副腎が弱ってる、ね、生理不順とかね、それから不妊症とかね、更年期障害とか、ね、こういったホルモンの、分泌薬である特に副腎が弱るとホルモンバランスの崩れた症状が、ね、出やすいんですね。で、副腎が作る さまざまなホルモンの中で特に大事なものがいくつかあってね、その一つが、コルチゾールっていうホルモンです。コルチゾール、これはどんな働きをするかっていうと、ストレスから体を守るっていうのが一つ目の働きなのでね、なんかストレスに耐えられないみたいな、落ち込むとかね、引きこもるとかね、ひどくなったらうつ病っていう状態になったりするのは、副腎から出てくるコルチゾールが少ないがために、でストレスに対応できずに引きこもって、人にもう会いたくないとか、ね、だから引きこもりっていう症状は副腎が悪くて、で引きこもっていくんですよ、ね、うつ病もそうね。で、さまざまなホルモンを出させる薬を、ね、使うわけだけど、根本的ななかなか改善につながってないのがね、今の医学の現状です。で、コルチゾールの2番目の働きは何かというと、血液中の通りをね、通りをの調節作用をしてます。調節、血液中に血糖が多すぎるとそれを回収し、ね、また有効利用していこうっていうね、血糖の調整作用をしてるわけだけど、この調整能力が失われると血液中にどんどん糖分が増えていく、糖尿って病気になる。糖尿病っていうのはこの副腎の働きの低下によって糖分調整ができなくなり、おしっこから糖分が漏れ出すみたいな状況を作るんですよ。で、これが2つ目。3つ目の働きは何かっていうと、血圧を正常に、ごめんなさい、コルチゾールの3つ目の働きは何かっていうと、血圧を正常に保つというのが3つ目の働き。この働きが損なわれると高血圧です、ね、なので、今の、まあ、生活習慣病の、ね、多くが糖尿だったり血圧異常だったり、ね、ストレスだったり、そういったものをこの、ね、調整するのが、ね、このホルモンですよ。でもう一個一番大事な働きは、あらゆる、4番目、あらゆる炎症を抑える、いわば魔法の薬です。どんな炎症も一瞬で炎症を抑えてくれる。鼻の炎症、鼻炎も抑え、ね、目の結膜炎っていう炎症も抑え、喘息っていうね、で呼吸器系の炎症も抑え、皮膚炎っていう皮膚の炎症も抑え、肝炎も腎炎もあらゆる炎症へ立ちどころに抑えるっていう魔法の薬なんですよ。これがコルチゾール。これが出ないって人が今増えてきたので、こういったね、炎症っていうものが残っちゃう、花粉症として。そこで何がこれをね、補う目的で開発されたかっていうと、これが副腎皮質ホルモンです。わかりますか。その別名は何というかというと、ステロイドって言うんですよ。ステロイドはあらゆる炎症を立ちどころに治すんです。一瞬で消すんです。これが本来出てくればね、そのお薬必要ないわけだけど、副腎が弱って自ら炎症を治せないのが、ね、アレルギーとか喘息とか花粉症とか、ね、さまざまな、まあね、まあ、リウマチとかをはじめとした病気でしょ。そういう病気に、まあ、防御兵器として今ね、医学的に使われているのは全部副腎皮質ホルモンです。攻撃兵器は抗生物質、防御兵器は、ね、ステロイド。この2つしか言いようには対策がないんです。で問題点は、ね、花粉症とかの時に ステロイドを使いすぎると副腎が萎縮するのね。ちっちゃくなってしまって働きをなくすんです。で今度は炎症だけでなく血糖値の調整もできなくなり、血圧も異常になり、ストレスにやられやすい状態を作るっていう副作用が待ってますよ。顔がむくむとかね、副作用で。それから、骨がもろくなるとか、記憶力が低下するとかね、髪の毛が抜けるとか、さまざまな副作用を持っているのが合成なお薬です。今日はね、これをどのようにしたら元に戻せるかっていうお話ですよ。元に戻せば一瞬で炎症がなくなって、鼻炎も結膜炎も治せるんですね。はい。だから薬に頼らずに自らの治す力を、これ自然治癒力って言いますけど、これはどうやったら上がるのか、ね、これをね、今からお話しして参りたいと思います。でもう一個大事なホルモンが何かっていうと、アルトステロンっていうホルモン。婦人からもう一個ね、アルトステロンっていうホルモンが出てきて、この働きは一体何かっていうと、体液中の塩分、やカリウムのバランス調整ですね。体液の電解質バランスです。電解質バランスを調整する。でこれがね、いわゆるとむくみっていう状態が出てきたりします。浮腫って言ってあちこちがむくむ状態を作るとかね、あと頻尿って言ってね、おしっこがもう近くで1日8回とか10回行く、寝てる間も2回、3回起きる、これはこのホルモンの低下ですね。頻尿、むくみね、血液中の電解質バランスの調整の不具合が一つね、そのような症状を作るってこと。じゃあなぜね、こういった副腎が弱るかというと、一つはね、一番の問題は冷えです。冷えね、人体の冷え。実は冷えるとホルモンや酵素の働きっていうのはね、体温が1度体温が下がるとね、ホルモンの活性度は 50% 低下します。で腎臓も副腎もね、最も皮膚に近いところに位置しているので、寒さの影響を一番に受けやすいんです。だから2月に体寒っていう時期来たでしょ。1年のうちで最もね、寒さが、まあ、極まるっていうかな、それが2月ぐらいですよ。でその頃に腎臓副腎が冷えると、ね、その後に要は炎症反応として花粉症的な状態がやってくるということです。ということをね、簡単に言うと温めておけばいいんですよ。どうやって温めたらいいと思います？腹巻き、いいですね、すごくいいです。だから、まあ、12月、1月、2月はね、こういったね、アレルギーとか花粉症をね、毎年発症するという人は腹巻きをして、腰とお腹ね、裏表両方を冷やさないっていう対策がすごく大事です。特にね、足先が冷えるとね、どうなるかっていうと、冷たく冷やされた血液が時間とともに心臓に戻るわけでしょ。その時に腎臓を、ね、子宮を、内臓を冷やしながら心臓に戻る。ということは足先が冷えるとね、当然副腎、腎臓働きだけでなく子宮の働きや胃腸の働きも落ちるんですよ。だって胃腸ってのは消化酵素でしょ。酵素の働きも体温1度低下で 50% 低下するわけだから、食べても太れないとかね、食べたものを分解できないっていうアトピーっていう方は必ず低体温です。花粉症を発症する人も低体温の傾向が必ずあるんです。アレルギーや喘息や花粉症っていうのは低体温で、こういったね、ホルモンを分泌する器官の、
機能低下によってホルモンの分泌が、ね、悪くなり、で炎症を抑えるっていう働きが、ね、出にくくなった。たったこれだけですよ。私はね、その時に湯たんぽを使いなさいって。でもね、湯たんぽでも金属とか陶器とかあるけど、一番ね、腎臓に当てて気持ちいいのはゴム製です。やっぱね、ハート型もありますよ、ゴムでできた。ゴムってシリコンですよ、シリコンでできたハート型とか、ね、なんかワンちゃん型とかいろんな可愛いのもありますけど、安いのはホームセンターに行くとね、1500円ぐらいでカバー付きで売られてる。パンパンに入れるとこう丸くなるので、少し平べったい状態にお湯をね、まあ90度ぐらいのお湯を入れて、寝るときに腰を温めるんですね、ここ。これね。そうするとね、一挙に鼻の詰まりはなくなりますよ。温めるだけで、目のかみも瞬間的にほどけていく。わかりますか？婦人を温めて、このホルモンの分泌盛んでした状態では、そういった症状が収まるんです。反対に足腰が冷えて、肩が冷えた瞬間に花粉症はひどくなるんですよ。寒くて冷えた瞬間からなんかね、鼻水が止まらないとか、くしゃみが出続けるっていう症状体験ないですか？その時に温めるって対策、全身ではなく局所、ね、お腹と腰、ここを温めるってことが最大の、ね、改善効果につながるんですね。で、普段でもやっぱりね、ずっと症状が悪化するって人は、例えばオフィスで働いた時も湯たんぽ、ね、お湯入れてね、お腹と、まあ、この背もたれのところに置いて、なしは鼻巻きとかに挟んで仕事するだけでもだいぶね、鼻水も止まるし、頭のね、頭痛的な症状もなくなるし、でもね、シャキッとするしで、かなり改善しますね。外に出かける時には服の上からでいいから、この腎臓のあたりにね、あの北海道とかを貼って出かけるのもいいと思います。とにかく冷えると悪化するんですよ、温めると良くなる、ね、この法則性をちょっと覚えてください、はい、これがまあね、一つの問題点です。じゃあなぜこのコルチゾールが減るかっていうさらなる原因がある。それがね、腸の炎症から来るんですね。腸荒れっていう状態、このコルチゾールが働きが悪くなる原因、まあ、いくつかあるわけですけど、そのね、大きな原因の中で実は腸荒れっていう問題があるんですよ。で、腸荒れっていう、いわば腸で炎症状態が引き起こされると、この炎症を食い止めるために、ね、大量のコルチゾールが分泌される、ね、その結果腸にばっかりコルチゾールが行って他の部分に回らなくなるんですね。腸荒れが起きるとそっちで大量消費された結果ね、コルチゾールの、まあ、分泌が、ね、悪くなり、他の、ね、鼻とか目とか皮膚とかそういう時に回ってこなくなり、全身に炎症反応が増えていく。なんか皮膚炎であったり喘息であったり花粉症だったりリュウマチとか膠原病とかっていう自己免疫疾患であったりするんですね。みんな原因は同じ、腸荒れから来る。じゃあ何が腸荒れを一番引き起こすかっていう原因が分かってきまして、腸荒れをね、引き起こす一番の原因が、一つは小麦粉であるってことが分かってきたんですね。小麦粉ね、これ小麦グルテンって言います。小麦グルテン、グルテンとはタンパク質のことを言います。小麦タンパクのことをグルテンと言います。このグルテンっていうのもね、実は 下水分解って言って腸壁にある粘膜っていう水分を全部吸着しちゃうんですね。口の中で皆さんパンをこうもぐもぐすると唾液でどう全部吸い取られる感じしませんか。で小麦粉ってね、水を吸って分解するっていう下水分解をするわけだけど、これがどうも腸に行くとね、腸壁の潤い物質粘液を全部奪い取ってしまって腸壁がカサカサ状態になるんですね。で内側の皮膚ね、胃壁、腸壁は内側の皮膚とするならば、外側の皮膚が肌ですよね。まあちくわっていうのがこうありますけど、ちくわね、ちくわの中の表面、外の表面はつながってるでしょ。ってことはここ口とし、舌は肛門とするならば、ね、まあ肛門とするならば、ね、内臓の壁面も皮膚の一部なんです。で内臓の皮膚が乾燥してただれると、外の皮膚も同時にただれていく、これが肌荒れっていう状態です。なのでね、腸壁を潤わせる腸粘膜、これが、ね、やっぱりしっとりとした、ね、腸壁を作ってくれる源ですけど、これが失われるとこの皮膚まで干からびるような、口腐症とか乾燥肌ね、ひび割れるような砂漠化っていうのを引き起こす原因となる。その一番の腸が荒れる原因を作るのが小麦粉のグルテンであるってことが分かり、今アメリカではこれをね、アレルギーの人たちが多くなったので控えましょうよってことで、グルテンフリーっていうね、食事療法が盛んになったんです。7000万人から8000万人のアメリカ人が今グルテンフリー、一切の小麦粉製品を食べないっていう食事をし、その結果アレルギー的な病症状が良くなったというね、データがたくさん出てるんです。で問題は国産だったらまだいいんですよ。国産はさほどまあ問題ないわけだけど、外国産の強力粉、強力パンを作る強力粉ほどグルテンが多いんですね。中力っていうね、地粉とかうどん粉っていうのはグルテンが少ないんです、基本的に。国産はね、外国産はまあ強力っていうグルテンの多いものがね、多くて、パンに使われるのは全部強力だからね。まだお好み焼きとかうどんとかの中力であればさほどね、被害はまあ出にくいのかなって思うわけですけど、ところが日本人が使っている小麦粉の今ね 90% は外国産なんですね。その大部分がアメリカっていう国から入ってきます。でアメリカでは小麦粉って大量の生産、大きなね、大農場でコンバインを使って収穫するから、人手を使って草取りしたりってできないでしょ。大量のだからね、除草剤をまくんですね、ラウンドアップってね言われる、ね、除草剤でもそれまくと小麦の根も枯れてしまうから、小麦の、ね、遺伝子の中に農薬の遺伝子を放り込むんです。そうすると他の雑草は枯れるのに小麦だけは枯れないという遺伝子操作をする、これを遺伝子組み換えって言いますね。 GMO って言います。この遺伝子組み換えした農薬的な成分が将来、ね、食べ続けると体内でがん化するってことが分かってきて、まあ、こういった実験によってラットとかのお腹とか子宮とかに大きながんができるってことも分かってきちゃうんですね。だからアメリカでは GMO 食品反対運動がすごくて、もう売れなくて、ね、モンサントっていうその推進企業は倒産の危機にあったもんですから、ドイツ企業にバイエル社に買収されたんです今ね。で作っても売れなくなった、じゃあ遺伝子組み換え食品どこに持っていこうかで考えたときに、一番規制が緩いのは日本だったんですね。大量の、ね、GMO ね、遺伝子組み換え食品がこぞって日本に上陸してるんですよ。それが特に小麦粉製品ですから、 国産の小麦粉って 3,4 倍高いですから、外国産よりも。普通のパンとか使えないんですね。一斤500円のパンを皆さん買えますか？百何十円とかでは絶対できないんです、国産では。これはクッキーもしかり、パスタもしかり、うどんもしかり、ね、お菓子もしかり、カステラとかケーキもみんなこれ、特に遺伝子組み換えをした、ね、農薬遺伝子が入ったグルテン、毒素化タンパクって言ってね、非常に腸を痛めるんですね。腸のただれ、痛みを作る。私はだから私は喘息とかアトピーの子に、だいたいパンが大好きっていう人が多いのが分かって、そういったパン食をご飯食にしなさいねって話をね、いつも口を酸っぱくしてさせていただいてる。で、小麦粉製品をね、一時立つだけでアレルギー的な症状が良くなると。だから花粉症に毎年かかるっていう人は普段から小麦粉の摂取量が多いんですよ。ですからまずね、できる対策としては、ね、朝食のメニューだけでもパンからご飯食にする。で、うどんよりもね、そばね、するとか、パスタね、ではなく、やっぱりちょっと、まあ、団子汁でもいいからね、そういった外国産の小麦を使った小麦製品に要注意。それだけでもね、こういった腸の肌荒れ、腸の炎症を抑え、副腎皮質の分泌を減らすことができるってことです。はい、もう一個、腸荒れが起きる二大原因があって、一つが小麦粉グルテン、二番目はね、牛乳に含まれるカゼインという成分、牛乳に含まれるカゼインっていうね、成分がやっぱり一つね、腸荒れを引き起こす成分であるってことがね、分かってきました。乳製品のカゼインなので、ヨーロッパ人みたいに400年以上ね、牛乳飲み続けると、それを分解する酵素ね、ラクターゼっていうのが出てくるんですけど、腸内に。アジア人の大体、80%、日本人の大体 95% は乳糖とかね、不対症って言って、牛乳飲むとお腹がゴロゴロするとか下痢するって人がやっぱ多いんです、今でもね。多分400年後には多分ね、ちょうど吸収できる方になると思うんですけど、それまでに腸がメタメタに痛むってことです。これもタンパク質ですよ、不消化のタンパク質で、腸壁が荒れる。具体的にはね、どういう症状、状態が出てくるかというと、ね、テニスラケット、皆さん頭にイメージしてください。テニスラケット、ね、取って、あってこうね、ラケットにネットが張られてますよね。ネット。これをね、ガットって言うんです。ガット。そうすると大きなボールが来てもラケットが弾き返してくれますよね。タンパク質がこのボールに相当し、腸壁の細胞がガットに相当すると思ってください。ところがリークする。リークっていう言葉は漏れるっていう意味です。で、この腸の細胞がこのね、小麦粉、グルテンや風によって緩みが生じる。そうするとね、こんなここに大きな穴が開くんですね。そうすると本来入んなかった弾くはずのタンパク質がスポーンって血液中に入ってくる。これをリーキーガット症候群と言います。リーキーガット、リーキーガット、アレルギーや喘息、花粉症、自己免疫疾患、原因はすべてリーキーガット、ね、これから来るってことが分かってきたんだ、んだん現代最先端の医学で。このことはまだお医者さんはなかなか知りません、言っても分かりません。でもね、最先端の研究によって、こういったグルテン、小麦粉や牛乳は特に 腸のこういったね緩みを生じさせ、本来入らなかったタンパク質が入ってきて異物化してアレルギー的な反応を引き起こすのだ。将来リキガットは眼科っていうね症状も引き起こすということが分かってきて、あらゆる病気ね、リキガットは糖尿とかね、あらゆる病気につながっていくっていうリスクが増すっていうことがだんだん医学的な調査で分かってきたってことを知ってください。はい、だから炎症反応があるってことは異物が入ってきた、それは添加物っていう異物もあるし、本来入らなかったはずの添、こういったタンパク質が大量に血液中に入ってきて、さっきの、過敏症、炎症反応を起こすっていうケースもあるんですね。なので我々ができるまず第一の対策は腸荒れを引き起こさない、そのためにはこういったものをねちょっと控える、ね、対策、パンだったら米粉のパンとかね、米粉麺もありますよね、春雨とか玄米麺とか玄米パンとか、それで小麦粉に代わる食べ物と、まあ、牛乳に代わってさっきの番茶とかね、あまり乳製品をアレルギー的な症状があるときには取らないようにした方がいいと思います。両方入ってくるのが今日申し上げた洋菓子でしょ、クッキーとかケーキとかね、菓子パンとか、なしはラーメンとかね、ハンバーガーとかね、そういうものから一気にこれ入ってくるので、そういうものをね食べちゃいかんとは言わないけど、ちょっと控えないとこれで花粉症的な炎症反応もなかなか治せませんねってことになりますよね。じゃあ何が今度は腸を良くするかっていうと、特に大腸ね、大腸に良い食べ物ってがあって、それは何かっていうとね、小腸、大腸ってこうありますけど、腸内細菌はこのどっちに住んでるんですか、たくさん。小腸、大腸。小腸で7メートルぐらい、大腸で2メートルぐらいありますけど、どっちに腸内細菌ってたくさんいるの？大腸ね。ここに腸内細菌の 95% が住んでます。腸内細菌の 95% は大腸にいる。じゃあその腸内細菌も生き物だから餌がいりますよね。腸内細菌が最も好む餌ってどんな餌でしょうか。これが何かというと、実はブドウ糖なんですね。ブドウ糖。でもね、食べた時にほとんどのブドウ糖は小腸で吸収されてしまって大腸に届かないんです。え？そこで小腸では決して吸収されないブドウ糖が必要です。麹を使って甘酒を仕込む時にも、ご飯という糖質がないと発酵ってしないでしょ。酵素飲料を作る時もお砂糖をたっぷり入れて発酵させないと酵素飲料って作れないでしょ。微生物はブドウ糖っていうね、やっぱり餌が必要なんです。そこで白米とかね、白砂糖とか精白した真っ白の小麦粉っていうのはほとんど全て小腸で吸収し尽くされて大腸にやってこない。ところが米の周り、小麦粉の周りを食物繊維が覆っているとね、全てが消化できずに大腸にやってくるんです。なので白米よりも玄米、麦ご飯、雑穀ご飯のような小麦粉ではふすま、胚芽が入った色が黒いね、全粒穀物っていうもの、その実は食物繊維ってものをね、小腸では吸収できないんですよ。食物繊維はブドウ糖がたくさんたくさんくっついた長い鎖状態、この長いブドウ糖がくっついた食物繊維が一番の腸内細菌のごちそうなんです。ってことは 腸内環境を良くしようと思ったら、精白したものではなく、ラジマ保育園さんが使っているようなやっぱり雑穀米とか玄米とか、小麦粉は、ちょっとふすまとかちょっと色が茶色っぽく、つく地粉とか、そういった、消化に悪いものが実は大腸にはいいんですよ。わかりますか？玄米は消化に悪いって言うじゃないですか。それがかえって大腸にはいいんですよ。小腸で吸収できない消化に悪いものでないと大腸を腸内環境を良くすることができないんです。ということは海藻も消化に悪いって言われますよね。カロリーがあまりない、消化に悪いって言われるこの海藻類、こんにゃくなんかも全くカロリーがないってことはほとんどが大腸に行って腸内細菌の餌になると思われるこんにゃく、それからキノコ類もカロリーがあまりありませんよね。こういうものはね、多糖類って言って糖の、くっつき方ですよ。多糖類っていうのは鎖が長いんです、糖の。だから小腸では鎖を切り切れなくてほとんどが大腸に行って腸内細菌の好むブドウ糖供給源になる。で、今日申し上げたクズもすごくいいんです。なぜならクズの別名を難消化性澱粉っていうからですよ。難消化性、小腸ではほとんど吸収できずに大部分が大腸に行ってクズね、成長作用、腸内細菌の餌になり腸の炎症を食い止め腸荒れを防ぎ便通を良くし花粉症を防ぐんですね。わかりますか？だから花粉症の人は繊維不足、完璧な、アレルギーも繊維不足、大腸が荒れている、大腸が餌がなくて困っている、その時に消化に悪いものを食べるんですよ。これでもね、名古屋に行ったら潰瘍性大腸炎とクローン病、腸が出血、クローン病、多発性硬化症、3つの自己免疫疾患を持った女の子が外にやってきて、おじさんから大腸が悪いんだから食物繊維は一切ダメって言われて、で治んないですね。反対ですよ、大腸のこの働きが悪いんだから、これが元気になったら粘膜を再生できるので消化に悪いものを極力食べなさいよって言ったら、一月後腸の炎症が先生治りました、止まりました、出血止まりました、ちょっとふくよかになってやってきましたよ、えらい元気になった。お医者さんはこの辺の原理がわからないですね。小腸と大腸は食べ物が違う、消化に悪いものが大腸に行くことで腸荒れを防ぎ、ひいては肌荒れを防ぎ、皮膚はきれいになるだけでなく、あらゆるさっきの炎症的な反応がなくなりますよ。粘膜がしっかり腸壁をコーティングすれば、しっかりガットが組み合わされて、あらゆるタンパク質や老廃物が入り込まないような、防御システムが再構築されるわけですから、だから花粉症がひどくなる季節にはこのような一見消化に悪そうなものを努めて食べるってことがね、大事な対策になる。ことと今日申し上げた温める対策でいいんですよ。もちろん春だから肝臓機能の低下って問題もある。肝臓って2000種類酵素が存在し、特に冬場蓄積した毒素がちょっと緩むと暖くなると溶け出すのね、春先って。その解毒に肝臓が追われてしまって血液の浄化が追いつかなくなると、血が汚れるとますます先の炎症反応がひどくなるんですよ。ということは肝臓を休めてあげる対策も必要なんで、肝臓ってこのあばらの下にあるから、前側はお腹、肝臓のあたりを湯たんぽで温め、腰側はこの腎臓のこのねあたりをしっかり温めるだけで、肝臓の血液の浄化力も、腎臓のホルモンバランスの力も両方良くなりますから、一気に炎症反応が、改善していくことになります。だから一つは温める、一つは繊維質なものをしっかり食べる、でもう一個はね、一番早いのは食べない。食べ過ぎた後に、腸荒れが起き腐敗しで炎症反応がひどくなるっていう原理が分かれば、あんまりね花粉症ひどい時には、1日2日 食べずに、ね、過ごすだけでもね、腎臓も肝臓も本当に休まるのね。もう解毒処理に追われてね、もうヘドヘドなの、もう春先って、腎臓も肝臓もしかも冷えてるし、その時にね、臓器に負担をかけるような、ね、食べ過ぎっていうのはね、一番花粉症を悪化させる原因になりますから、調子がなかなか戻らんという時にはぜひね、食べないで、まあ、1日2日過ごすだけでね、かなり腸荒れが改善し、その結果、ね、炎症反応が良くなる、花粉症が緩和するということになるんです。はい、なのでもちろんお薬的なね、漢方薬では小生流湯っていうのをね、その改善薬として使うんですけど、ステロイド系のものっていうのは将来的に肝臓も腎臓も病んでいきますから、極力食べ物で、ね、花粉症の対策をしていただいた方がいいのかなって思います。はい、ということで花粉症対策、ね、終わりますが、あと残り10分間はご質問コーナーにね、させていただきたいなと思います。なんか今日のお話、それ以外でもいいんですけど、何かご質問があればお答えいたします。いいですか？どうぞ。
はい、グルテンが多くてあまり良くないっていうお話だったんですけど、はいはい、それはあの GMO であることを抜きにしたら、外国産のも国内産のも同じぐらいグルテンは入ってるってことですか？
日本国産ではね、あんまりグルテンの多いものはなんか土地柄できないんですよ。北海道で唯一純強力っていうものがね、南部小麦粉でできるぐらいで、それでも外国産から比べるとグルテン質は少ないんですね。国産のものが、まあ、メリットがあるっていうところは、まず遺伝子組み換えをしてないってことと、それからそういった、まあ、グルテンそのものが少ないっていうね、点で、また国産のものを使われた方がいいんではないでしょうかということです。で、小麦粉っていうのはね、窒素を大量にまかないとできないんですよ。タンパク質はね、窒素系がないと。だからなかなかこの無肥料で作るっていう農家は少ないと思うんですけど、まあ、米の場合はね、肥料をまかなくても結構できたりするので、無肥料栽培のお米とかにされるとね、そういったなんていうかな、まあ、害をね、招きにくくなるのかなって思います。まあ、全部の小麦粉が悪いんじゃなくて、で、小麦粉を食べる時のね、ポイントはね、分解酵素を入れてあげれば小麦粉が消化できます。で、何が小麦粉の分解酵素になるかっていうと、それがね、やっぱり麹なんですね。麹、発酵食品ね、麹から作られた発酵食品というのは、さまざまな酵素っていうのがありましてね、その中でプロテアーゼっていう酵素はタンパク質を分解する酵素です。で、リパーゼっていう酵素は脂肪分解する酵素です。それにアミラーゼ、これは糖質を分解する酵素です。三大栄養素をまんべんなく分解できる力がね、麹発酵食品にあるので、私はね、その中で味噌っていうものをね、上手に使いなさいねって話をするんです。だからパンでもね、白味噌とかを練り込んだパン、昔のおやきっていうのは必ず味噌を練り込んでね、焼いた歴史があるわけですけど、目の浜で大人気のね、パン屋さん、そこはもともと味噌屋さんだった関係で、味噌メロンパンっていうのを作ってます。味噌を、ね、練り込んだ小麦粉で作った味噌メロンパン。なので名古屋なんかは小麦粉で作られた麺をね、味噌煮込みうどん、味噌煮込みね、福岡は団子汁、長野群馬はほうとうとかね、お切り込みっていう味噌煮込みをします。味噌で煮るとね、小麦粉のグルテンが消化できるんですね、代謝できる。なので、パンに塗るものね、私はよくマーガリン、これはあのトランス型脂肪酸が含むのでよくないよって話をよくさせていただくんですけど、ごまペーストね、白ごまペースト、黒ごまペースト塗る、それが脂っこいんで、白味噌をちょっと混ぜると味噌ごまペースト、すごい脂もタンパクも分解する
トッピング剤が出来上がる。そうするとね、パンそのもののグルテンも味噌がかなり分解消化してくれるので、そういった味噌をね上手にトッピングとかで使うといいです。アイスクリーム食べる時にもクリームの中にちょっと白味噌をちょっと配合するんですね。これが本当の味噌マッチって言いますね。そしたら鎌倉である醸造元がね、アイスクリームソフトクリーム出してましたけど、白味噌だれトッピングって書いてましたね。これがまた美味しいんです。分解するしも取れなくて、だから食べちゃいかんじゃなくて、どうすれば、ね、害なくいただけるかってことをね考えた方が楽しいですよね。で、牛乳をどうしても取るって時には、食物繊維がそこに入るとそれ牛乳の、ね、代謝が良くなるので、私はそこに黒ごまのすりごまとかきな粉とかね、もっといいのは八太粉っていう大麦の粉末、焙煎粉末、小豆の粉末でもいい。こういうものをちょっと牛乳に配合すると食物繊維が入るでしょ。大腸で炎症を起こしにくくなる。どうしても牛乳を飲みたいときで、そのような、ね、食べ方、取り方っていうのを心がけるといいかなと思います。はい、どうぞ。はい、はい、
はい、はい、あのアレルギーを抑えるということで、はい、あのサプリメントで、はい、あのカルピスが出されている、多分 L29 だったと思うんですけど、乳酸菌が腸内環境を良くするからということで、はい、それをこの春から取り始めてるんですけど、本来カルピスは牛乳からできてますよね。そうです。だから今お話を聞いててどうなんだろうっていうふうにちょっと疑問に思ったものですから、はい、お聞きしたいと思います。
は
い、
確かに乳酸菌とかビフィズス菌というのは大腸の腸内細菌を活性化するという意味でもね、まあ、いいとは思うんですけど、でもね、乳酸菌というのはどこまでいってもあれ、まあ、好気性菌というかな、腸内では必ず嫌気性、大腸は嫌気性菌ですね。酸素を使わないが圧倒的に多くて、小腸に行くと好気性菌と嫌気性菌が両方、ね、存在します。だから酸素が多い環境では好気性菌が繁殖し、酸素がない環境では嫌気性菌が繁殖するっていうねことなので、単一の菌ではちょっと弱いんですね。ところが甘酒っていうね、この甘酒作り、まあ、麹からね作られたものっていうのは複合発酵って言ってね、発酵の仕方が全然違うんですよ。複合発酵って言って、好気性菌、嫌気性菌両方が関わって、ね、複合発酵っていうね、逆の正反対の菌が関わって甘酒なんかできるんです、日本酒も、ね、なので麹から作られたものっていうのは、まあ、普通の単発酵したワインとかね、そういったヨーグルトとか全く違って、ね、2種類の嫌気性、好気性が共存してるってことです。だからやっぱり小腸、大腸両方を活性化する力は、乳酸菌系のものよりも麹っていうものから作られた、私は甘酒の方がね、はるかにいいと思うんですね。だから甘酒とか味噌とかね、それは十分だと思うんです。安いしね。その中にクズを入れるんです。難消化性澱粉の甘酒にクズを入れ、味噌汁も例えば時々具なし味噌汁にクズを溶き、ちょっととろってね、火にかけてとろみをつけると、ものすごい成長作用です、ね、複合発酵したものと。はい、そういうことです。だからパンを食べながら取ってもあまり効果が、ね、ないので、それそのものをちょっと、ね、少しやめるっていうか減らしてね、それ上でそういった、ね、ものを取るとはるかに調子が早く良くなるかなと思います。ヨーグルトもね、乳酸菌は胃酸で死んじゃうんで、胃酸で死んだ後はタンパク質と脂質しか残りませんから、やっぱり腸に行くと腐敗します。深夜ひろみっていうね、胃腸は語るとか、病気にならない生き方っていう本を書かれたベストセラー、まあ届けばいいってもんではなくてその後の反応がどうかっていうのがやっぱり大事なポイントで、深夜ひろみ先生っていうね、もともと
アルバート・アインシュタイン大学、ニューヨークの大学の教授だった先生は、内視鏡プレープ手術の世界的な権威の先生ですよね。その方は、腸壁を見てね、腸が特に汚い人は将来がんになるっていうことをね、突き詰めて、腸が汚い人に何が好きかっていう調査をした結果、牛乳と乳製品を取り続けた人は腸がむちゃくちゃ汚かった。だからヨーグルトは将来乳、子宮がんを作るから絶対やめろって言ってますね、この中で。バターは乳がんと、チーズは、子宮筋腫とかと、ね、非常に関わっている。で、牛乳は、ね、自己免疫疾患ね、まあ、いろんな膠原病含めたアレルギー疾患全般を引き起こすってことで、乳製品をやめろって言ったもんだから、酪農業界と、ね、対立しててね、なんか裁判闘争もしてましたねでも全部資料私は持ってるから、ね、全部裏付けはあるって言って、ね、言ってましたけど、今ちょっと病気されてね、引っ込んでしまいましたけど、うん、ですからまずね、今のテレビで出てくる常識っていうのは、そういった業界がバックアップして研究資金を出してるから、こういった話は出てこないです。儲かるね、そういった食品しか出てこない。こういったね、別にお金を使わない健康法って出ないんですよ、世の中に。経済貢献をしないから、断食とかね、マクロバイティックとか。でもまあ原理原則知っておくってことが大事で、今日腸荒れっていうのがね、これが最先端の病気を治すための大事なポイントになるんです。腸荒れっていうのが、リーキーガットで検索してみてください。さまざまなデータが載ってるから。その中で食べ物は小麦粉製品と、それから乳製品が一番リーキーガットを引き起こす、ね、引き金になるんだということを知っていただき、それがひいてはアレルギーだけでなく花粉症につながっていく。それをね、やっぱり控えるってことが最大の予防効果になると思う。時々はいいですよ、食べ過ぎがいけないっていうことだけでね。あといいですか。じゃあね、時間もちょっと超過、ね、してしまったので、今日のお話はこれで終わりたいと思います。また来年もね、1月の末の土曜日に、ね、毎年来てくださいって言われてるので、また新しいね、情報を持って皆さんの前に来たいなと思っています。今日は、ね、本当に貴重な時間を、ね、皆さんお取りいただき、来ていただきまして本当に感謝しています。皆さんだけでなく子どもさんが、ね、健やかに成長されて、素晴らしい日本を、ね、築いていける、ね、そういった人間になっていただきたいと思って、今日の講座は終わりたいと思います。どうもご清聴ございました。
1月も予約しましたので、はい、1月の最後の土曜日には来ていただこうと思っております、はい、やっぱり何度も聞かないと、ね、忘れてもしまいますし、本当にありがたいお話だったと思います。どうしてもまだご質問って方は後で個別にどうぞお聞きになられていただいてもよろしいですか、
はい、いいでしょう、はい、大丈夫ですよ、はい。